皆さん、こんにちは。弁護士の田中です。
株式会社ライトスタッフ代表取締役の川島です。
この番組はスポーツ関連の本を紹介する番組になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日は私の方から、小林信也さんという方の本で、かられたドンと言ってスポーツ界の深い闇ということで、小林信也さんとはもともとはナンバーとかのスタッフ、作家、スポーツライターされて、まあ本も出されて、あとワイドショーのコメンテーターとかよく出られてたみたいで、1956年生まれですね。もともとは野球やられてたみたいです。で、この本は2026年4月なんで、まあこの前出たばっかで、まあただタイトルでなんとなく想像は つくかもしれないですけど、まあスポーツ界のやっぱりそういうパワハラとかが、まあそういうものが話題になった時のことを取り上げていて、最初、まとめると、まずボクシング、アマのボクシングですね。山根会長っていうのが、の問題あったのと、あと、体操の塚原さんたちの問題とか、あと、テコンドーの金原さん、ましたね。とか、あと、レスリングの、監督ですね。栄監督でしたっけ？
高
横
橋
浩
さんですね。はい。
さん、そうですね。とか、まあ、これはまさに2018、19ぐらいにこう連続して、確かにこれしょっちゅうワイドショーで問題になって、で、ある意味では今までそれが中心にいた人が、まあ、ある意味では追い出されたみたいな面があるっていうところを、まあ、取り上げたっていう本です。確かに、この時すごい連続してたなって、確かにしょっちゅうのが出てたなって。で、
確かにね。
逆にでも最近はそんなないよ、まあ、なくはないですけど、ここまでのはないので、まあ、それやっぱいろんな面があるんじゃないのかなっていう気がしていて、まあ、この本は簡単に言うと、まあ、これ、皆さん、ある意味追い出された立場の方にも、まあ、言い分がありますよみたいな感じのことが書いてあって、まあ、それはある意味、なんか当たり前というか、私いつも思うのは、こういう問題って全部100ゼロなわけないじゃないですか。絶対いい
そう
こ
です
ともして
ね。
るし、悪いこともしてるし、
はい、そうですね。
それ世の中、でもそれは私もみんな、誰もがそうだと思うので、で、メディアが絶対叩くときはもう悪いことしか取り上げないので、まあ、それが問題じゃないかっていう問題意識はまさに、まあ、そうだなというふうには
なるほど
思っ
ね。
ていて、
はいはい。
で、まあ、これ実際会って話してみるといい人だったみたいな話が多くて、また、それは別にいい人、それいい人ではあるんだと思うんですけどね、悪い意味では。
はい、
そ
そう
こまでい
です
けるってことは、多分、それなりにね、やっぱり人望というか、多分人付き合いがうまいとかね、そういうのは絶対必要だと思うので、で、ただまあこれどれもやっぱりある意味アマチュアがメインのスポーツなので、やっぱりね、どれも共通するのはやっぱり基本的に誰かでお金をしっかり出してくれる人がいるわけじゃなくて、ある意味ね、会長とかそういう人たちがある程度自腹も切ったりとかしながら、いろんな人巻き込んで、なんか問題を切れば実際はね、そのトップの人が上がってきて解決してとか、まあそういうのをするっていう、各業界競技がそうですよね。で、そうするとやっぱり当然上の方の人にある意味、まあ、この力が集まってきちゃうっていう、まあ、その問題はやっぱりあるんだろうなっていうのを読んでて思いましたね。
なるほどね。あとは結構、なんか、独裁じゃないですけど、なんか、長期には長期政権じゃないですけど、そういうのもなんか影響してるんですかね。
まあ、やっぱそうですね。結局、力が集まってくると、まあ、現場レベルではある意味、同じ人がやった方がね、まあ、ある意味やりやすいところもあると思うので、しかも、ね、それは大変そうでもあるので、みんな、必ずしも誰しもがすぐやりたいと思ったわけじゃなくて、で、そうすると、やっぱりだんだん長期になってきて、で、そうするとやっぱりでも一方で絶対不満持つ人とか、逆に自分がトップに立ちたいっていう人が出てくるので、まあ、この本は、まあ、よくは、ね、どっかに週刊誌とかに載ってるような、まあ、要はちょっとクーデター的な要素があったんだって話は、まあ、書いてあって、で、まあ、それは、まあ、企業で社長、次期社長誰かなるかみたいな争いと同じで、だね、社長とそうですいるのと一緒で、まあ、それ自体は別になんていうか、まあ、組織としてそういうのはあってしょうがないものなのかなっていうには思いますよね。
なるほどね。
でも、これも言うし、あと私は本当によく思うのは、まあ、なんか不祥事があると、なぜかその記者会見をするっていう、よくわかんない今 流れがあるじゃないですか、世の中
そうですね。
あれがなんか、それ結構しっくりきてなくて。要するに我々の仕事からすると、自分たちに有利なことを言うのって当たり前 だと思うんですよね。会社だろうが、何だろうが、個人だろうが。
うん、
記者会見やるって言っても、それ自分に有利なことを発信したいからしてる面があったりするんで、そうすると別に、そこで言ったことが本当かどうかって、でも何も裏付けないわけじゃないですか。当たり前ですよね。
うん、
言ってるだけなので、うちとしてはこれを考えてますよ、みたいな、
うん。
最近だとまさにあれですよね。部活のあの、バスの事故があったやつで、要するに学校が学校側に有利なこと言うし、
バス側
バスが有利なこと言うし、それ当たり前なんですよ。ある意味、まあ、当たり前ちょっと、そういう人はあれかもしれないですけど、それそういう、ね、人間とか組織ってそういうもんなので、で、じゃあそれが本当なのかどうかっていうのを裏を取るのが、本来メディアの仕事とか、まあ、あと普通の人が判断すべき話だと思うんですけど、うん、やっぱりその裏取りが甘いとはなんか私はよく思いますよね。聞いてて、これなんか泣き落としにかかってるけど、これどうだろうなと思うんで、見てて、
うん、
でまさにこれ取り上げてるのは大体やっぱりそうですね。そうやってマスコミとか取り上げて取材に行った時にちょっとポロッと言っちゃった一言を過剰に取り上げたりして、
うん、
で裏が実際どうなってるかっていうのはちゃんと確認せずにこれで叩くのが始まっちゃうみたいなのが結構あるので、
うん、
それはだから本来的にメディアの問題が大きいなっていうのは思いますよね、うん。で一方で、また難しいのが、特にマイナー競技は本当メディアに取り上げられてなんぼみたいなのがあるじゃないですか。うん、まあ、何倍好きですけど、
うん、
取り上げられないともう本当に知られないので、うん、そうするとやっぱりうまくマスメディアとやっていく必要があるので、そこはなんかうまく協力関係を築けるか築けないかみたいなのもあるんじゃないかなっていう気は。多分なんとなくもうすでにマスコミに多分嫌われてる人とかっているじゃないですか、現場で。まあこれじゃそうだとまでは書いてないですけど、多分、うすうすあの人なんか評判悪いよみたいな、評判が回っちゃって、こう問題が起きると、より叩かれちゃうみたいな、
うん、
そういうのはあるんだろうなっていうのは、思いましたね。
なるほどな。
あと、
なるほど。
で、だこれ、まあ、どうなんですかね。普通の人がどれぐらい記憶に残るかですけど、やっぱりこうなると、でも実際その種目とか競技自体のイメージがちょっと落ちちゃうところがあるじゃないですか、なんか。
まあそうだね。
あの競技ってこうなんだみたいに見られちゃうところがあるので、
うん
うん、だそういう意味でやっぱり本当、ここら辺の対応ってすごい大事になってくるし、ね、これ2018、19ぐらいでしたけどね、今、2026年になったら、パワハラ、セクハラとか、どんどんある意味、こう非難の声が強くなってるので、
うん、
多分これは、ちゃんとどこまで改善できてきてるのかなっていうのは、まあ、いずれ多分まあどっかしらでまた絶対出てきちゃうことがあると思うのでね。それをなんか、こういうのがたまにちゃんと振り返って、ああ、やっぱこういうのあったよなっていうのは考えておいた方がいいかなとか思いますよね。
なるほどね。難しいよね。ね、なんか、どうなんですかね。撲滅というか、そういうやっぱパワハラ的なことは、スポーツ界のみならず、まあ、撲滅というか減少させていかなきゃいけないことはいけないんだけど、なんか、要は、うん、そこまで叩く必要ねえだろみたいな話もあるんですかね。
まあ、そうですね。そうですね。
叩き方っていうか、報道の仕方ってことかな。
そうですね。し、ある意味なんかその、でも殴られたとかそのレベルだったらそれはもう話にならないと思うんですけど、
うんうんうん、
まあね、ある意味これだってどの会社だろうが何だろうがある意味上の立場の人がある程度指示をするとか、
うん
ね、そういう修正をさせるってことは当然あるし、上に権限が集まるっていうのは絶対あるそ
う
なの で、
うんうんうん、
で特にこれは選手が絡んでるのもあるんですけど、選手が絡んでない上の方だけのある意味話だったりも、
うん、
詰まるんで、そうなるとまあそれが何ですかね、そこまで本当叩くような話かっていうのは
、うん、
まあ思ったりはしますよね。
なるほどね。なるほど。
特にこれからでもどうですかね。特に今はね、よりも YouTube とかで、まあ、逆側も反応しやすくなってきてはいるので、そこ今後ね、こういうのが出てきた時にどうなるかですね。まあ、一時的には多分すごい炎上状態になるんで、まあ、そこで一回、まあ、うん、こう反論しても意味がないので、まあ、黙ってるしかないと思うんですけど、
うん、
まあ、少しだった段階からはある意味自分としてもね、発信して届けやすくなってきてるので、
うん、
だんだん そこはなんかメディアとの関わり方が多少は変わってきてるのかなって気は。
なるほどね。
そうですね。まあそういう意味で今だとあれですかね。当時よりも、こういうの取り上げても話題性が多分当時ほどは出ないかもしれないですよね。
だから取り上げないって。
いや、そう、なんか、こんなに一気に減ってきた、まあ、この時は集まりすぎてた感じもするんですけど、
うん。
うん、思ったりはします。
少し良くなってきてるとか、そういうことでもないの、
ね、まあ、もちろん、どっちかといえば絶対良くなってはきてると思うんですけど、まあね、それが一気にもうすごい勢いで変わってるかというと、うん、でも、この辺は、うん、で、まあ、これでは、例えば、ボクシングの、天野ボクシングの、判定の話が、まあ、当時も有名だったじゃないですか。まあ、
うんうんうん、
まあ、なんか奈良判定って呼ばれ
る。奈良のやつだ
な。で、ただそれはこれも書いてあるんですけど、それはなんかある意味、プロボクシングだって、要するにフォームが有利っていうのは、半ばあるじゃない。まあ、とはいえなんか最近逆になんか、日本は厳しすぎるみたいな話題になってましたけど、
ま
あ、サッカーだろうね、なんだろうね、フォームディシジョンはあるわけで、事実上は。
まあ、いろいろありますよね。中東の笛とかね。
そうです。まあ、結局、人が見る以上は、ね、100% 全部正解っていうのは不可能である以上は、その微妙になった場合に多少フォームに有利になるっていうのは、やむを得ないものがあると思うんですけど、
うんうんうん、
それがだからなんか、それも公に言っちゃえばいい気もするんですけど、なんかね、その、なんていうか、暗黙の了解みたいな感じ、まあでも、業界の人はね、みんなもちろん分かってるんですけど、
うんうん、
例えばこ昔、国体がまあいつも主催してる、喧嘩勝つっていうのも、
うんうん、そうですね。
なんかまあ、うん、まあまあそれはそういうもんでなんですけど、
はい、
なんかあれですかね。まあそうすると確かにスポーツの健全性みたいなところとのイメージがちょっと良くないですかね。ちょっとずれるかもしれないですけど、
うん、
あれ日本はでも
なんかそういうのは存在することは存在するけど。できる限りなくしていこうよ。あからさまに、なんか、うん。っていうことなのかな。うん。
ちょっとずれますけど、その多分スポーツの健全性みたいなのもあるじゃないですか。なんかやっぱり、
あるね。
綺麗で、まあそれが価値の一つではあるんですけど、
うん、
一方で、まあよく言うのは、やっぱサッカーで、その、特に、まあ、今はどうかわかんないですけど、私の頃とか、例えば小学生とか中学生で試合でファールするってことはほぼなかったと思うんですね。で、するとむしろ良くないみたいな、
うん、
なんか空調があったんですけど、
うん、
でもやっぱりね、海外とかだと、やっぱり中学生年代でも、ね、要するにもう、この後ピンチになりそうだったらファールで止めろっていうのは、ある意味もう、当然認められていて、
うん、
こまあ、昔よりは日本も変わってるとは思うんですけど、やっぱりそんなになんとなくイメージが良くないってありますよね。
うんうんうん、そうですね。
そうそう。それが、うんうん、この空気感は、まあ、誰が作ってるのかっていう
のは、うん、確かに。
なんか、
でも、それが良しとして、世界から評価されることもあるわけじゃないですか。まあまあ、
そうですね。日本はそれがいいというところは確かに。
そうそうそうそうそうそう。難しい
です。うん、まあ、正解が、ね、あるもんではないです。
だって、中学生の頃から、例えば、絡んでもいないのに倒れて審判がアピールするとか、まあまあはい、なんかそれはそれでまたちょっと違う、
まあ、感じはまあ、まあまあ、それでも、でもそれはまたまた体育の部活で教育の一環なのかみたいな話もちょっとあるのかもしれないですかね。あとは、まあ、ちょっと出ちゃいますけど、例えばロシアワールドカップ、サッカーのワールドカップの時に、その日本代表が3試合目に、橋さん覚えてると思いますけど、その基本的にもう、3試合目は負けても予選リーグ突破できそうだっていう状態になったので、
うんうん、
まあまあ点を取りに行かずに今負けるっていう選択肢を選んだっていうことで、
うん
うん、で、結果として決勝トーナメント行けたんですけど、
うん、
まあ、あれとかもなんか、私からするとなんか当たり前すぎて、なんか、あれを批判する人の気持ちはちょっと意味わかんない、うん。
あ、ボール回ししたやつだよね。
あ、そうそうそうです。で、要するにこのまま攻めに行って2点目取られちゃう。うん、1-0 で負けてたんですけど、うん、2-0 で負けちゃうと決勝止めていけなかったかもしれないので、う
ん、それでいいんだよね。それでいい。
それでいいっていうことでやってったんですけど、うん、いやいや、だってサッカーは別に1試合に勝つためじゃなくて、ね、勝ち続けるた決勝とかね、行くためにやってるので、
うん、
なんかそれが良くないっていう発想がちょっと意味わかんないなと思って。
あの時はそういう論争ありましたよね。
そうそう、
僕も意味はわからなかったですけど。
はずですよね。し、実際、うん、ね、当時の監督もなんかちょっと謝るようなことを言ったっていうふうに ってて、うん、まあでも選手はでも逆に、いや当たり前でしょみたいなこと言ったらしいんですけど、
うん
うん、この辺の、まあまあバランスですよね。まあやっぱりスポーツの価値ではあるけど、うん、それをまあどこまで貫くかって話は、
ね。あの時僕書いたんですよね、それに関して。で、
あそう
でね、結論は、はい、あの、プロと子供は違う、はい、という。ことで、で、それを教えなきゃいけないんですよ、子供に多分。
ああ、なるほど、
そうです。プロはこういう、あれで、子供は、あ、子供って君たちは、で、あとは、多分、子供にそういうシチュエーションを作らせないっていうのも、なんか要は、フォーマットで、
はい、
わかんないけど、まあ、とにかく、はい、うん、違うよっていうことを、言わなきゃいけないと思うんですよね。それをそのままじゃあ子供に当てはめてしまうと、うんっていうのは、その時なんか書いた気がするな。
あ、うん、確かにちょっと違うかもしれないですけど、確かに中学高校の年代でも、例えば、ね、引き分けでもグループリーグ突破できる場合に引き分け狙うっていうのは、まあ、全然今やられてはいるんですけど、でも逆に、確かに今おっしゃった通り、プロじゃないんで、別にそれ勝ったからね、うん、お金もらえるとかあるわけじゃないし、
うんうん、
別に個人として、ね、伸ばすんであれば、もしかしたら、ね、うん、引き分け狙うんじゃなくてチャレンジするような、ね、試合とか教えた方が個人としては伸びることにつながることもあるかもしれないので、
うんうんうん、
そこは、
そうなんですね、
やっぱりおっしゃると年齢とか、プロとかちゃんとそれを伝えるのは大事ですよね。
うん、と思いますけどね。うん、
本に戻るとまあこういうの減ってくれた方がもちろん望ましいので、
うん、そうですね、
まあ、まあいい方にはいってね、どんどんいってるのかなと思うので、
そうですね、
はい、
はい、まあオープンにするっていうのも一つの、はい、さっき記者会見どうなのかっていう話ありましたけど、オープンにすることも重要ですよね。
あ、そうです。もちろんその発信することは大事ですね。やっぱり、当事者がこう持ってますっていうこととかを、
うんうん、
それこそ、記者会見になるともう完全にマスコミが叩く場になるじゃないですか、あれ。別にそれこそ、ね、YouTube で発信するんだとかね、切り取りもされずに全部流せるし、
うん、
そういうのは思ったりはしますよね。
うん、確かに。
した。今回は、小林信也さんの書かれたドンと女帝スポーツ界の深い闇をご紹介しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。